次に1番金木直文君。
それでは私から大きく2点について質問いたします。まず子ども医療費の無料化拡大について伺います。昨年の10月から11月にかけて羽幌町議会が実施した町民アンケートでは、子ども医療費の無料化について196人が回答したうちの183人がその必要性を評価し、高い関心のある施策であるという結果が示されました。令和元年9月定例会一般質問においても、高校生までの無料化拡大を求めてきましたが、高校生の子を持つ保護者の経済的支援として有効との認識を示しつつも、恒久的な財源が必要となる事業であり、幼児教育の無償化や国保事業にかかる影響など、総合的に精査しながら判断していきたいとのことでありました。医療費無料化拡大への必要財源として、近年増加傾向にあるふるさと納税による応援寄付金や地域福祉基金などを利用しながら、町民アンケートでも要望の声が高い子ども医療費の無料化拡大を実施すべきと考えますが、見解を伺います。次に大きな項目2点目です。特別障害者手当の周知と今後の対応についてお聞きします。特別児童扶養手当等の支給に関する法律では、精神または身体に障害を有する20歳未満の障害児と、20歳以上であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時、特別の介護を必要とする特別障害者に手当を支給することが定められています。昨年12月2日、衆議院の厚生労働委員会で、特別障害者手当の周知が不十分で、自治体によっては受給できていない例があると問われ、厚生労働大臣は、周知することは大変重要だ、国が示す障害程度の認定基準、これに従って、各医師の診断書という形で判断をすることになっておりますが、しっかりこれからも周知するように、われわれとしても努力してまいりたいと答えています。特別障害者手当は、障害者本人や配偶者、扶養義務者の所得制限があるものの、障害者手帳を持たない要介護4や5の人でも該当するケースがあるといいます。これまでの羽幌町での周知や広報の状況、相談や申請の実績、今後の対応などはどうなっているのでしょうか。以上です。
町長、熊井久彦君。
金木議員のご質問1件目、子ども医療費の無料化拡大についてお答えいたします。令和元年9月定例会の一般質問でも、答弁申し上げておりますが、医療費の無料化拡大については、高校生がいる世帯への経済的支援として、有効との認識は持っておりますが、恒久的な財源が必要である事業であることから、他の事業なども含め、総合的に判断してまいりたいと考えており、現時点においても実施を見送っているところであります。また、ふるさと納税まちづくり応援基金や、地域福祉基金の活用についてでありますが、ふるさと納税については、近年増加傾向にあるものの、単年度の寄付金額については変動があり、不確定要素があることから、地域福祉基金については、将来的に福祉関連の施設建設や大規模改修に活用を見込み、積み立てをしておりますことから、財源として利用可能かどうか、今後、検討してまいりたいと考えております。次にご質問2件目、特別障害者手当の周知と 今後の対応についてお答えいたします。はじめに特別障害者手当は在宅の20歳以上の方で精神または著しく重度の障害のため日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当であり、北海道が支給認定を行っているものであります。本庁における周知等についてでありますが、特別障害者手当を含む各種制度を分かりやすくまとめた暮らしのガイドブックを作成しており、障害者手帳交付時に配布し情報提供を行っております。また庁内では現在2名の方が認定を受けておりますが、障害者手帳を持たない方でも該当に当たるケースもありますことから、引き続き北海道と連携を取りながら制度の普及啓発を図ってまいりたいと考えております。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。一番金木直文君、
はい、それではあの再質問させていただきます。この高校生までの医療費の問題、あの一般質問で取り上げるのは平成27年の6月定例会以降、私はまあ4回目になるかと思います。北海道では毎年乳幼児等の医療給付事業の拡大状況を発表していましたけれども、最近はあの発表していないんです。それであの前回の資料をもとに、まだ空白になっているところは自分なりにその自治体のインターネット、ホームページを開いて、まあ、ある程度全部ではありませんけれども思ったったところを調べてみると、やはり、この間にも増えています。町村では144町村あるうちの過半数を超えました。前回1年半前の国政例会での答弁と、まあ、ほとんど同じといいますかね、総合的に判断をするということで、あの回答としては同じものをいただいています。まあ、今回は、まあ、前回はその財源、恒久的な財源も必要だという指摘もありましたので、私なりにこういった財源が使えるのではないかと思って2つの具体的な財源も提示しながらお聞きをしました。およそ年間、ね、500万円前後あったらできる事業ではないかと、前回もそのような答弁だったと思います。この福祉基金は現在3億1000万円ほどあると思います。令和元年の決算資料から拾いましたけれども、3億1000万円の福祉基金、そしてまちづくり応援基金も、まあ、最近は増えているかなという印象にあります。ちなみにこの寄付金は今年度いくらぐらいなのか、ざっとでいいんですが、分かりますか。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。今年度まちづくり応援寄付金、先月2月末現在なんですけれども、はっきり数字は言えませんが、1億4960万前後だったと思います。
一番金木直文君。
はい、確か数年前は、ね、何千万円かだったのが、まあ、やはり増えているんだなという印象を受けています。で、まあ、年間500万円ぐらいの事業となると思いますので、その福祉基金の3億、まあ、全部使えとは言いませんけれども3億、そして、まあ、ふるさと納税のこの部分でも、まあ、全額、ね、返礼品とか必要な経費が当然差し引かれますから、そのうちの半分ぐらいが、ね、まあ、自由に使える部分になるかなと思いますけれども、まあ、それなりの財源にもなっていると。それでこの地域福祉基金については、まあ、建物等の改修等に考えているということなんですが、もうだいぶ前になりますかね、もう10年以上前になるかと思いますが、以前羽幌に母子会がありまして、その母子会が解散するにあたって、 その剰余金ですね、会が持っていた剰余金、ぜひとも子育てのために、子育ての事業に役立ててほしいという思いも込めて、町に寄付されたと聞いています。で、その基金がこの福祉、地域福祉基金だろうと私は思うんですが、まあ、そういう認識で、まあ、その時がおそらくですね、その記憶ですけれども、7000万円ぐらいあったはずだというふうに、当時の関係者からも聞いているんですが、その辺の事実関係、この基金をいただいている福祉基金に積んであるというようなことを、ちょっと確認させていただきたいと思いますが、お願いします。
福祉課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。議員おっしゃるとおり、母子会に関する寄付については、この福祉基金に積み立てている状態であります。
一番金木直文君。
それでね、まあ、一応財源もそれなりにあるというふうに私は判断するんです。で、この事業を高校生まで拡大するということにしても、大体ね、年間500万、10年間続けたとしても5000万円あればできると、この福祉基金のその使い道ですね、福祉基金のその設置目的には、在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進、その他地域福祉の推進を図るための事業に要する経費並びに、民間団体が行う事業の支援に要する経費の財源に充てるためと、そのための基金なんだということでありますが、母子会の方々のね、そういう熱い思いを考えれば、その寄付してくれたお金はもう基金に入れたわけですから、別に色がついていたり、名札がついているわけではありませんから、もうあくまでも基金としてのお金ですけれども、そういった思いも汲んでですね、そういったものも財源にしながら、当面はね、運用できるんではないかなというふうに私は思うんです。この問題では子どもの医療費をどうするかというのは国の制度だというのは道の見解ですけれども、国の制度だということで、なかなかどうも拡大を、ね、してくれないんですけれども、そういう要望を出すたびに、知事から国の方に発信をしたいというふうに言ってくれます。まあ、そのうち道の方でも国の制度が拡大されたり、道の予算が増えたりすれば、町の持ち出しも減ってくるわけですから、十分にそういったことも見越しながら、ぜひともね、今すぐここで分かったとはならないとは思うんですけれども、まあ、今後の中で検討をするというようなことにならないのかどうか、改めてお聞きしたいと思います。
福祉課長、木村和美君。
はい、お答えいたします。基金については、年々減っていくことになりますと、将来的に施設と建てるときの財源確保にもちょっと利用したいという考えがございますので、ふるさと納税等も含めまして、今後、町長の答弁でもおっしゃっておりますが、財源を確保に利用可能かどうも含めてですね、検討していきたいなと思っております。
一番金木直文君。
やはり検討という意気を、ね、出してはいただけないんですけれども、人口が3万3000人の北の町、稚内市ですけれども、去年の8月から高校生まで拡大をしました。高校生まで無料化を去年の8月から、ね、スタートさせました。まあ、当面、応援寄付金から、ね、使って、実施するようでありますが、委員会の中で、まあ、これを審議する委員会で、応援寄付金なくなったらどうするんだというふうに問われた市の担当者は、普通交付税が手立てされている一般財源を使うというふうな、ね、ことまで、そういう姿勢を、ね、明らかにしてでも、やはり実施をするという、ね、決意に、私は敬意を、ね、表したいと思うんです。人口から単純にすれば、まあ、羽幌の5倍ですか、ですから、おそらく稚内なら2500万円ぐらいかかるのかなと思いますけれども、こうした稚内、まあ、市の当局なのか、まあ、市長が大体そういう公約を挙げて、前回選挙に出られたようなことだったと思いますけれども、やはりその市の段階でもね、やはり状況を見て、きちんとそういう 大きな判断を、ね、されているということがあります。羽幌町の議会で2年前ですか、十勝 の上士幌町を視察させていただきました。でこの上士幌町は手売出身の方が町長されているということもあって非常に有意義だったんですけれども、この町も子育てを、ね、子育て支援の町ということを一つの売り物にして取り組んでいるんだけれども、もう今や近くの町、大概の町、高校生まで無料化にしちゃったと、全然もう差がなくなったと、で次の手をどうするかということがね、今、課題なんだというふうにもね、おっしゃっていたのが、非常に私は印象に残っています。ぜひともですね、我が町もこういったぐらいのところまで、ぜひ、思い切って判断をしていただければと、そういう検討も、1年半前と同じ検討していきたいではなくて、いつ頃までにはこういう方向で考えていきたいんだというようなね、ところまで答弁をいただけないものかということを決断してもらいたいんですが、町長いかがですか。
町長熊石君。
はい。大変金木議員の熱い思いは伝わりましたけれども、残念ながらといいますか、やはり恒久的な財源につきましてですね、非常にまだ不安定な部分と、そういう不安材料がありますので、もう少し検討の時間をいただきたいと思います。
一番金木直文君。
はい。私もこの問題ずっと取り上げて6年越しで4回目の質問になるんですが、引き続きですね、私も、折れずに何回でも声は出させていただきたいと思います。次の大きな2番目の方、特別障害者手当の方に移りたいと思いますが、今回特別障害者手当という非常に細かなピンポイントの名称の事業をピックアップしましたけれども、一般的には障害者手帳とか障害者年金というのは大体ほとんどの人が知っておられるだろうと思うんです。ただこの障害者手当っていうのはあまり知られていないと、実は私も今回初めて知ったというところであるんですが、もしもこの手当が支給の対象となるかもしれないという人が知らないままで過ごしていたら、これはまずいだろうなということで、ちょっと取り上げさせていただいたんです。答弁書で暮らしのガイドブックを作成していて、この中に、おそらく説明されているんだと思うんですが、この暮らしのガイドブック、私もちょっと、見た記憶がないんですけれども、障害者手帳が交付されるときにだけ配布されるものなのか、一般の人が目にするようなものではないのか、例えば私が後で行って一冊くださいと言ってももらえるようなものなのかどうか、ちょっと説明お願いします。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。これは羽幌町本庁において作成しているものでありまして、希望があれば配布することは可能と考えております。現時点では基本的に障害手帳を初めて交付される方に対して、障害を持つ人のための暮らしのガイドブックということで利用できる制度等を周知しているところであります。
一番金木直文君。
あとそのガイドブックのほかに、広報羽幌というものもありますから、その中で例えばこの特別障害者手当のことについて、最近ですね、一番、直近でいつ頃紹介しているとかお知らせしたよとかっていうところが分かれば、いつ頃でしょうか。はい、お願いします。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。すみません、現時点ではいつ頃ということはちょっと認識しておりませんで、しばらくの間は更新しておりません。この特別障害手当については周知して、実際はホームページ等広報等で周知は実際はしばらくの間はしていないと認識しております。
一番金木直文君。
私もちょっとね、調べてみたんですけど、7、8年ぐらい前の広報ブログには確かにそういうね、あったと思うんですが、それ以降ないのかなと思います。実際支給が認定されたら月額いくらの手当が支給されるのか、その辺も分かりますか。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。実際支給に関しては北海道の事務ということでございますが、うちで今把握しているのは特別障害者手当につきましては月額27,200円かなと思っております。
一番金木直文君。
分かりました。 で現在の2名の方が、ね、町内でおられるということなんですが、まあ、あまり細かく聞くと、まあ、個人情報にもなってしまうかと思うんですけれども、この方は障害者手帳を所持されて持っている方ということでいいんでしょうか。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。障害手帳を持っている方でございます。
1番、金木直文君。
私今回、ね、分かったのは、その障害者手帳を所持していなくても対象になるよというのが国会の中でも、ね、明らかにされていました。でこういった問題の問い合わせの窓口は福祉課の社会福祉係だということだと思うんですけれども、介護を受けて高齢者で要介護になって4あるいは5の人でも対象になる。もちろん障害者手帳を持っていなくても要介護認定4でも5でも対象になり、うる、まあ、ケースがありますよということのようなんですね。となれば福祉課よりも健康支援課であったり、地域包括支援センターの保健師さん等がもうより密接に、ね、関わってくるだろうと私は思うんです。でこの制度についてその福祉課以外の、まあ、関わるであろう健康支援課や、まあ、保健師さん等の方でもこの制度について精通されているのかどうか、あまりよく知らない実態がないのかどうか、まあ、大変、まあ、高飛車で失礼かもしれないんですけれども、その辺の実態はどうなんでしょうか。
福祉課長、お答えいたします。
すみません、お答えいたします。制度については周知はしていると、制度内容にしては知っていると思いますが、今まで周知、その要介護4、5に対して周知とかの実績はおそらくないと思います。
一番、金木直文君。
まあ、そこでね、まあ、ぜひとも今回質問した趣旨から、まあ、趣旨に戻るわけですけれども、この制度は要介護4か5 でしかも施設に入っていたらダメなようなんですよね。在宅で4か5を介護している場合ということのようです。となれば非常にもう何十人も何百人もいることはないだろうと。で、まあ、せいぜいいても、まあ、ほんの5名なのか10名なのかね、まあ、そのぐらいの程度かな、羽幌町で言えばその程度なのかなと思いますけれども、たとえ少数であろうと、やはりこういう制度がありますよと、もし、その認定されればね、こういう手当があるんですよということは、漏れなくね、福祉課なり、あるいは健康支援課なりの保健師さん等から、ちゃんと伝わるように、周知していってもらいたいということを、まあ、答弁もいただいているんですが、間違いなくやっていただけますねということを最後に確認させていただきます。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。町長の答弁でも申し上げておりますが、北海道、実施しております北海道と健康支援課と協議をしながら、在宅で4、5の該当になる可能性があるということですので、周知は行っていきたいと思っております。
これで1番、金木直文君の一般質問を終わります。